ダースレーダー DJ 和尚の
はぁ、
まいった、始まってしまう、生まれる、生まれた、ダースレーダー、よろしくお願いします。
お前何出産したの？
今生まれた、
ついにおめでた、
生まれダースレーダー
生まれダースレーダーってさ、卵にもなってないからね。生まれただから、生まれだーって言わないでしょ。
生まれダース。
え、誰の子？
ダース。
誰？あ、何？一人で産んだの？
永久期間。ずっとぐるぐる回るから。ダースレーダーがダースレーダーを産んで、ダースレーダーがダースレーダーを産んで、ダースレーダーがダースレーダーを産んで、ダースレーダーがダースレーダーを産んで。
さすがやっぱりその何？オペラとか最近やり出してる人は言うことがちょっとなんかもう前衛的だよね、なんかもう。自分を生み出して自分を壊していくみたいなことを言ってんの？
うん。境と想像。
それは俺らの曲であんだよ、そういう。20代の頃なんか生きがってすげえ、すごい大風呂敷広げて、ね、ダグルのミラクルのビートでやってさ。
ね、あれ、板尾か。板尾は板尾だよ。
あ、そっか。あれはなんか何気にかっこいいんだけど。手
を鳴らせ、足踏み鳴らせってサビやってた
じゃん。いや、今思うとさ、まあ、破壊と創造ってタイトルでさ、うん、マイカデリックで曲作ったけど、まあ、20代だよ、うん。本質本当にあの時分かったのかっていう、ちょっと。
いや、何も分かってないじ
ゃん。すごいさ、壮大なテーマにチャレンジしたよな。
意気憤ですよ、なんだろう。でも、でも当時は結構マジでね、やべえみたいな感じだった
ね。いやいや、まあまあ、まあまあのものはできたけどね、なんか、壊して、自分らで作ってって壊していくみたいなもん。
あれ、イットセルフだっけ？
イットセルフ。
イットセルフっていうのは、うんうん、
そうね、ちょっとレゲエ的な感じのね、アプローチの曲で。
ね、あの、ダブっぽい感じのね、遅い、うん、遅いビートだったよね。
うんうん。
いやお前は誰なんだ、ちなみに。
ああ、どうもどうも、ガキレンジャー DJ オショーです。はい。
みんなが俺のこと知ってるだろうみたいな顔して喋ってたけど。
いやいや。
誰も知らねえから。
知ってるわ、俺のこと。ここに来てる人は少なくても。これなんかテレビのザッピングみたいな感じでポンポンポンって来ねえだろ、ここに。お前。あれって YouTube チャンネルに。
いやいや、あるかもよ。ライブ今やってますみたいなんで。キルキルって。
うん、まあ、いなくもないか。
うん。
ライブだとね。
うん。みんな、びっくり。誰？誰？このロン毛誰？
いや、まあ誰、それは誰だよ、俺は。どう考えたって世の中的には。全然知らないんだけど。
江口
ここだけな、しかも昔のな。東京ラブストーリーとかさ、一つ屋根の時のな。
一つ屋根の下のね。一つ屋根の下のさ、うん、あの、弟でさ、車椅子にいつも乗ってるさ。
はいはいはい。
彼が、
うん。
と、顔が似てるっていうのは僕はよく言われました。
どこがだよ、あの当時のか、うん、待ってくれ。全然なんか俺ピンとこないんだよな。なんか前もそんな話なんか聞いたけど、うん、ダースレーダーに似てる人って言ったら本当、うんこしか思いつかないんだよ。
いやいや、だって、片目のとことか似てない。
片目じゃねえよ。お前、片目を広げるなよ、お前。ダースレーダーはもう、なんていうか、本当に、でっかい意味でのうんこだから、顔がもう。
ビッグベン。
アダベンっていうのもあったけどな。
アダベンが僕のアダ名ですから、アダベンはね。いやいや、アダベンって呼ばれてましたから、私。
ダースレーダーは、でも最近なんかさ、さっきも言ったけどさ、
うん、
なんかオペララッパーでしょ、あなた。
オペラ
この世界で、ダースレーダーと、デビュー当時の伊集院光さんしかいないんだけどさ、そのジャンルって。
デビュー当時の伊集院さん。
うん。なんか、オペララップやってたら。
うん。オールダーティバスターのアルバムの一曲目です。
うん、あれね、誰でもできるラッパーモノマネだよ。大体でも、ってやればオールダーティになるから、ファーストもある。うん、
誰でも真似できますってね。
オールダーティ
まあでもね、そう、明日でしょ、だから。
うん。
明日ね、東京芸術劇場でね、
うん。
ポンクリフェスっていうね、現代音楽のフェスに出て、
あーじゃあもう何結構いろんな人たちがそのコラボすんのオーケストラ的な感じ、
そうね、だからいろんな部屋があって、
うん、
でその部屋ごとにワークショップがあったりとか、
それは、うん、お客さんも入って、
うん、
うんうん、
今日だから規制で人数制限とか確かあるんだけど、
うん、
うん、で2箇所メインステージともう一つ、うん、シンフォニースペースっていうところでやるんだけど、
うん、
シンフォニースペースの方はもうチケット売り切れちゃったのかな、
うんうん、
でメインステージの方は結構広くて、
うん、
今日初めてそのゲネプロってそこの舞台で実際にやってみたわけだったんだけど、
うんうんうんうん、
多分ね、だから東京芸術劇場でのステージに上がったラッパーって今のところ僕だけなんじゃないかな。
いい、お前言うねえお前、ゲだとゲネプロとか言うな、お前。普段そんなやってねえだろ、ゲネプロなんて、お前。
あれ
不調子に乗ってんなよ。リハ、稽古って言えよ、お前は。
稽古。いや、でも稽古は稽古でなんかさ、ラッパーとか稽古しないでしょ。うん、
まあ、稽古って言うとなんだ、舞台とかそんな感じ
で、ね。演劇のね、人とかって感じですよね、稽古。稽古憧れもあるでしょ、稽古憧れ。
稽古憧れ、まあ、ゲネプロっていうのもさ、やっぱその、うん、なんていうの、結構でかい時じゃないと使わないじゃん、そんなに。
そうそう、会場で、うん、要は会場で音を出すっていうのがゲネプロ。
まあ、投資リハみたいなこと？
投資リハをね。
うん。うん、
もう今日だから、ジブさん家があったから、投資リハの途中で帰ってきたんだけど。うん、
ジブさん家って、レップな？なんで俺がフォローしなきゃいけないんだ、いちいちを。まあ、ジブさんって言ったらさ、うん、俺ね、今週久しぶりに、
うん、
ちょっとまあなんか、友達と飲んだの。
ほら。
うん。まあなんか、友達いるわ、お前。まあ近所の、その、まあなんか動物仲間というかさ。
あ、動物と飲んだの？
動物と飲んでねえよ、お前。ね、猫がおい、乾杯だ、ニャーとかやってねえから、お前。まあなんかね、
そういう。猫が友達みたいなね。
ね、まあ猫友達だけど。で、まあなんかね、まあ、友達に集まって、
うん、
で、まあ、本当にもうコロナ以降久々に会ってさ、
うん、
で、まあ、久々に会ったからさ、なんか、まあ、いろんな、今までさ、コロナの間にあったさ、まあ、話とかしてたわけよ。
うん、いろいろね。
で、
10円ロックとか。
10円
ロックとか。
まあ、うん、小さすぎんだよ。もっとでかい話あんだろ、いろいろ。
ビッグカツ、ビッグカツ買ったとか。
ビッグカツは買ってねえよ。買いそうになったけど、お前。リスカの商品、すげえ好きだからな、お前。
ビッグカツ。
で、まあなんかね、その、そこにさ、まあ、近所の、まあ女友達ね。
うん。占いババア？
占いババア、そう、占いババアを、
うん。
前さ、話したんだけど、占いババアに電話した友達。うん、
ああ、うん、なるほどね。うん。
そうそうそう。まあ、そのね、まあ、歳はまあ、ちょっと俺らの下で40ぐらいかな。
お
いおい、まあ、女の子っていうかもう、まあ、女の子ね。
ね、
うん、まあ、なんていう、雰囲気的にはさ、みちょぱ、
ほら、みちょ
ぱ。みちょぱからギャル要素を全く抜いたような女の子ね。
一気にわからなくなったっ。
みちょぱからギャルを、根こそぎ抜いたような。
根こそぎ。だから、和尚くんが江口から人間を全部抜いた感じっていうのが和尚でしょ、
うん、江口から人間を抜いたらうんこしかね、うんこ言わせんなよ、お前。いろいろあるからね、演技力とか江口。うんこだけじゃないからね。それで、ね、まあ、みちょぱからギャルを抜いた、まあ、性格サバサバしてるような女の子なの。
うん、サバギャ。
サバ、うん、サバ、みちょね。サバみちょ。
サバみちょ。サバみちょ、ね。
まあ、その子がさ、まあ、久々にこう、いろいろ会って話して、
うん、
で、そういえばさ、ヒップホップでもいろいろあったよね、みたいなこと言ってて、ジブラさん、不倫したよね、みたいなこと言ってて、あ、
不倫
した、まあ、確かにこの番組でもダース・レーダーが、すごいなんか、変な感じでいじってたな、とか思いながらも、まあ、あったな、そういえば、まあ、最近だけど、
うんうん、
だからさ、そのみちょぱがさ、
うん、
私マジで許せないのって始まった。
急に？
うん。
サバみちょが？
サバみちょが。でもそのね、うん、みちょぱからギャルを抜いたその女友達は、うん、別にね、そのジブさんファンとかってわけではないの。
うんうん、
でもやっぱもう今回のジブさんの不倫あれマジで許せないってなってて、うん、でまあこういう人ってまあネットとかでよくいるよなみたいな感じで最初聞いてたの、うん、なんか全然関係ない
この不倫が許せない、
そう めちゃくちゃ
他人の他人の不倫が許せない人ね、
そうそうそう、うん、もう自分が不倫されたぐらい怒る人なのかなとか最初思って聞いてたら、
うん、
私はジブさんの奥さん、
うん
うんが世界で一番好きだっていうの、まず。
あ、もういきなり世界で一番だね。
なかなかさ、まあ、ジブさんのさ、奥さんってさ、元モデルさんだっけ？
いや、今もだよ。現役です。
今はもうか。そっかそっか。
現役現役
で、うん、まあまあ、綺麗な人だよ。とにかく。
めちゃめちゃ綺麗ですよ。
うん。うん、だけど、なんていうか、こう初めてさ、あの人を、ジブさんの奥さんを、世界で一番好きな人だっていう女の人って初めて会ったから。
あ、でもね、和尚くんね、
うん。
めちゃめちゃ人気あるんだよ、あの人。
まあ、人気はあるだろ、ある、うんうん。
うん、
生まれ変わりたいとも言ってた。
あ、もう次生まれるなら、ジブさんとし
てもね。うん。なんていうかさ、結構まあ、気持ちはわかるんだけど、
うん、
例えばさ、なんていうかそういう時の対象って、例えば、新垣結衣とかさ、うん、なんかまあ、別、なんでもいいや、その、なんかそういう。
なんでもいいのか。
ちょっと、もうちょっとみんなが知ってる人だったりすんじゃん、なんか。
ああ、だから、いや、だから違うんだって、おしゃれ、めちゃめちゃ有名人なんだって、ジブさんよりも、
うん、
よしにしてみれば、ジブさんより有名なんだよ。
もうカリスマ的な感じなのかな、その。
そうそうそうそう。
うんうん、
もうめちゃめちゃ、いわゆる、マダムモデルとしては、指折りの人なんだよ。だから、ビヨンセ JG 問題に似ててさ、
うんうん、
日本でさ、JG って、うんうん、ワイドショーとかだと、ビヨンセの旦那って言われるんだよ。
まあ、そうね。うんうんうん。そういうことか。
ラッパーにしてみたらさ、JG ってラッパーで一番稼いでるやつじゃん、みたいな話じゃん。
いやいや、まあ、なんとなくね。うん。まあ、どっちも人気者だけど、そっか。わー、変なとこ一致したな。
うん。だからそうそう。結構ね、いや、確かにね、ジブさんの、うん、ジブさんの奥さんじゃん、うちだからしてみたら。
そうね。まあ、ジブさんがもう、俺らはもう、10代の頃から肌に入ってるからね。
肌に入ってる。塗り込む、うん。ジブラを塗り込んで。
ジブラクリームが入ってるからさ。
そうそうそう。ジブクリで、ジブクリで育ちましたみたいな、
ね。そうか、そうか、ね。じゃあ、一般的には。
この肌のペカペカはジブクリのおかげです。うん、
ジブクリはもう相当ツルツルなりそうだけど。
ま
あ、ジブさんの方が。白黒つけてくれる。奥さんの方が、まあ、ちょっと人気者だったりするのか。その見る人
に。そうなんですよ。うん、ラップとか聞かない人にしてみたさ、
うんうん、
でも奥さんが綺麗なの見ればわかるから、
まあまあまあ、
で、ね、なんとなくさ娘さんもさ人気者じゃん、
う
ん、
そうそう、でその俺の女友達はもちろんそのジブラさんの奥さんも好きなんだけど、やっぱ奥さんが好きだから、うん、その娘さんもずっと応援してんだって、その今さ、
ね、
デビューしてるじゃん、ね、うんうんうん、でそのやっぱオーディションから最初から出てきたところから、
あ、もうずーっとなんだ。
ずーっと追っかけてんだよ。でももうなんか途中でそのね、ジブさんの娘さんのことが好きって話になったら、もう自分の、うん、なんていうの、娘をプレゼンしてるかのごとく、うん、私はこういうとこが可愛くて、あの子がこういうとこが可愛くて、オーディションでは全力でこんな風に踊ったりして、すごいね、もう涙が出るの、みたいな感じぐらいこう熱く語っててさ。で、なんかその、なんとかパークさんっていう、なんかその、審査員。
J.Y. パークね。
うん、っていう人の、なんかいろん、審査ダメ出しとか、交わったりとかさ、まあ、いろいろこうね、とにかく応援しまくってさ、あ、こんぐらい応援してる人だったら、ジブさんの不倫騒動に、怒りを表明してもいいんだなって、俺は初めて思って。そうそうそう、もう自分の身内の、騒動ぐらいこう怒ってるって、まあ、ネット上で怒ってる人とかもそんな感じなのかなと思って、
ね、生まれ変われたい人と自慢の娘なわけでしょ、だからもう。
そうそう、もうだから、甥っ子がなんか騒動に巻き込まれたみたいなぐらいの気持ちでいるわけ、俺のその女友達は。まあ、あ、こういう、本当に応援してる人は、あ、ジブさんの今回あった行動は確かにそれは許せないのかなとか。なんか初めて思ったね。なんかこういう人と初めて会って。
娘さんもさ、うちの奥さんもさ、うん、20プロジェクトよく見てるからさ。
ああ、そうなんだ。
うん。ケイサーもなんかやってて、スッキリかなんかでやってたの見てて、
うん、
この子はこういう子ね、みたいな。
うんうんうん。
やっぱ、それぞれのキャラクターみたいなのがあって。
やっぱ成長の過程とかを見ていくと、 子供たち、その子供のね、オーディションに受かっていく。うん、まあ、ちょっともう他人とは思えなくなっていくんだろうね、どんどん。
感情移入しまくってるんだ
ろう。その売れない。
なって時に、父親が何やってんのみたいな。
そういう、まさしくそういうことだった。なんか、このタイミングで何やってんのとかいう、そんな感じだったね。
まあでもなんかさ、あんまり盛り上がらないっていうとあれだけど、うん、そんなに大騒ぎにはなんないで、もう次行ってるよ
ね。そうね、やっぱそこは、うん、ラッパー、うん、やっぱラッパーだからかな、なんかわかんないけど、う
ん、
な
ん
か
いろんなことがね、うん、起きてるから別になんか、うん、ね、まあ家庭内のことは知らないけど、ね、うん、ジムさん頑張れって言ったけど、
いや、なんかまあ今週で言うと本当にTOKIO の山口さん、
うん、
またなんかこう飲酒運転とかめっちゃびっくりしたけどね、あれは。
さあ、もう別に辞めちゃってんだから、ただの人でしょ。
いや、なんかやっぱ俺はさ、TOKIO が、その、ジャニーズを、まあ、抜けるみたいな表明がちょっと前にあったじゃん。
うん。
で、まあ、抜けても、まあ、なんか一から TOKIO をまた、やるみたいな感じのことを言ってたから、まあ、俺の勝手な解釈ね。だから、まあ、時間が経ってから、また、ゼロから、山口さんも呼んで、なんかこう、新たな動きを何年後かにやっていくのかなとか、勝手な想像で思ってたの、なんか。
うん、
その TOKIO がジャニーズを脱退するみたいなことが発表になったあたりで。
うん、
だからなんか、なんか、どうなるのみたいな、勝手に俺はなんか、うん、ちょっと動揺してしまったけど。
でもさ、そんなの別に、飲酒運転しても別にバンドはできるから、やればいいんじゃない？
バンドはね、まあそれが芸能人っていうか芸能をやる。
タレントではできないかもしれないけどさ。
うん。まあバンドはできるだろうけどね。
うん。まあバンドやりゃいいじゃん。むしろ。うん、音の、ベーシストだから、山口さんなんて。
うん。
これちょっと悪い音出してんじゃないのこのベースみたいな。そういうバンド
も。いや、まあまあまあね。だからこれ、もう TOKIO もだからジャニーズ抜けたタイミングで、いや、俺らもう一般バンド野郎だからみたいに。
バンド野郎です
よ、ね。バンド野郎なりそうなグループでもあるよね、ちょっと TOKIO ってなんか。
バンドで行くよ、
うん。
うん。なんかさ、それこそさ、そのスカイハイとかがいるさ、トリプル A っていうか、
トリプル A ね。
ソーテージして、うん、で、ツアーを本来は今年回るっていう、うん。
はいはいはいはい。
あ、
うん。
活動停止休止は今年やるんだけど、
うんうん、うん。
ツアーは来年やるらしいんですよ。
来年、そっか、うん、ツアーだけ来年、単発でドンって書いて
る、ね。単発で、その時だけ再結成っていうか、ツアー用に再結成してやる
ん
だ。
うんうんうん。
それ、だったら活動停止、その時で良くないとかちょっと思ったんだけど。
いや、だからこれはもう、すごく、こう、細かく積み重ねてきたものがいろいろこう計画があるんじゃないの、やっぱり。
ライブだけはちょっとうまくできないかなって。
まあ気持ち的にはね、来年最後のライブをやるんだったらそこを節目にしたいところであるだろうね、絶対メンバーも。
まあなんか次が決まってるとかかもしれないですね。
ありそうだよね、あれだけ人気グループだと。
うん、僕だから昔ね、スペースシャワー2の、トリプル A の番組に一回ゲストで呼ばれた時があって、
ほうほうほう。
で、その時は、その、日高、スカイハイはいなくて、
うん、
別のメンバーの話なんだけど、
うん、
それは、なんだろうな、なんか、チャットが流れるやつやっててさ、
うんうんうん、
スペースシャワーで普通に生放送やってたのかな。で、うん、冗談でね、
うん、
まあ、スカイハイももうラッパーとして、一人前っていうかもう、めちゃめちゃすごいラッパーだから、
まあね、人気もあるし、実際うまいしね。
めっちゃうまいから、スカイハイはもうラップでやっていけるから、うん、僕が代わりにトリプル A 入りますっていうの
も
番組の。
お前冗談でもない、そういうこと言ったらな、本当に脳天をこう、ガンガン金槌でこう、ゴスンとき打たれるからな、お前みたいなやつが言うと。
いやいや、それでね。いや、ほんとその通りの反応が、ネットで。
お前、ゴスンクギ打ちつけっぞみたいな。
ねえ、なんかいらねえよみたいな。どうなってもそういうこと言うなみたいな。そうな
の。ニコ動みたいな。ゴスンクギ、ゴスンクギ、ゴスンクギって。
ゴスンクギ。もう、額にこうやってゴスンクギが次々とこうやって打ちつけられていく。ゴスンクギ、ゴスンクギ、ゴスンクギ。
いや、これね、すごいね、絶妙なとこだけど、これをさ、例えば、お笑い芸人の、超ブサイク、例えば、さらば青春の森田さんとかが言ったら、 全員でツッコミできるけど、君一応ラッパーだからさ、なんとも絶妙な立ち位置から言ってる、すっごい、なんかどう触れていいのかわかんない案件だと思うよ、それって。
そうそうそう。現場もね、どう転がしていいかわかんないや、うん、感じ。
この眼帯クソじじい、ちょっとマジで言ってんじゃねえかとか何人かぐらい思って
る。いいよ、狙ってんじゃねえか、こいつ。
狙って、ラップでのし上がってくんじゃねえか、グループに入ってとか、なんか、そういう変な勘繰りを生むからさ、同業種が言うと。危険ですからね、それは、あなた。
一通りのバッシングになりましたね、ちょっ
と。なかなか勇気ある行動だよ。相当それはね、怖いよ、考えただけで。いや、今週さ、うん、今週っていうかね、最近まあちょっと電車とか乗ってさ、
うん、また勝手にあの窓開けてるの？
窓開けはね、まあさすがにちょっと最近ね、まあ雨も降ってきてることもあるんだけど、うん、そんなにね、昔みたいな感じでバンバンバンバン開けるようにはならなくなったんだけど、やっぱね、あの、座席にね、空いてても基本的にあんま俺、やっぱ今座んないようにしてんの。うん、やっぱこう、少しでも感染のリスクを下げるために、まあ、電車で窓見て立ってんの。窓にこうね、顔をこんな感じ、こんぐらいで。
顔を窓にくっつけてるの。
くっつけてたらもうすげえ汚いからな、あそこ。みんな、いろんな皮膚とかがついてるんだから。
100個い、100個い。
めちゃくちゃ変なやつだろ。たまにいるけどな、電車の中で鏡に映ってる自分に話しかけてるやつとかさ。そう、まあなんかこうやって電車窓見てるとさ、まあなんか広告のシールとか貼ってあんじゃん。
電車の窓。みすず学園とか貼ってるね。
みすず学園結構やばいよね、あれはもう。みすず学園。あのなんか、ギャグの感じってなんか。
やばいよ、あれは。よくだからね、あれね。
むちゃくちゃあの寒い感じ、滑ってる感じがブレなくてでもすごいよね。
もう一貫して。
一貫して十何年ずっと滑り続けてるって、あれ結構すごいよね。
超滑ってるもんね。
いや、でもあれすごいと思う。あれ、ね、多分、二三発やったらバッシングで心折れそうだけど、全部十何年やってるもんね、あの。
全く問題ないと。
うん。まあ、それ見てたらさ、まあ、最近ネットでも結構話題になってんだけど、メルカリの広告があってさ。
知ってる？おー、はい。いや、見たことないの。
まあ、キャッチフレーズ、まあ、CM のコピーな文言が書いてあって、うん、まあ、写真自体はね、なんかすごいシンプルな、写真が一枚なんかボーンって、なんか例えば T シャツだったり、なんかボーンってあってさ、うん、で、キャッチコピーがさ、うん、売れた、メルカリで売れたものの半数以上は24時間以内に売れてますっていうこのコピーなんで。ちょ、意味わかる？
売れた
ものの半数以上は24時間以内に売れてます。
だから出品してから24時間以内に売れるってこと？
そう。って思ってる人も何人か中にはいるらしくて、うん、いやいや、これ違うよと。
うん、
売れたものの、
うん、
出品したもののな、うん、ものが24時間以内に半数以上が売れてるわけじゃなくて、出品されて、売れたもののさらに、その中の半数は24時間以内に売れてますってこと。全部がってことじゃないってこと。
え？
メルカリに出品されて、
うん、
そこから落札されて売れたもの。
おしょう300円で出しました。はい。
おしょう300円。で、それが売れたもの、
うん、
売れた、うん。その中の半数以上が24時間以内売れてっていうことなの。出品されたものすべてっていうことじゃないらしくて。
うん、で、それ最初に僕が言ったじゃない。
あ、意味、じゃあ、意味は分かってたのね。
いや、そうです、そうでしょ、うん。
うん。
うん。いや、なんかメルカリで買ってさらにもう一回売るとかっていうことを言ってるのかなって一瞬思ったけどね。
あー。
だからメルカリで売れたものっていうのは24時間以内にもう一回売りに出されてます、ね。
あ、大半、なんか転売。うんうん。じゃなくて、なんかそう、まあ俺もなんとなく広告で最初さ、なんか変な言い回ししてんなとは思ったんだけど、それがなんかこう、中には勘違いしてる人がいて、出品されたものの半分は24時間以内に落札されてますっていうことだと勘違いしてる人が いるらしくて。
まあ確かに。僕はずっと王将をね、メルカリで出してんだけど、全然買ってくんないのよな。
俺をお前どう、何、臓器とか、何、お前、どこを売ってんの？俺のパーツとかで売ってんの？
フルで。 まとめ買い、まとめ買いで、おしょうまとめ買いっつって。
ちょ、待って、俺だってお前人権とかあんだぞ、お前。あと、人の売買は禁止されてるから、法律で。
売れてないから大丈夫。
売れてねえとか、もっとショックじゃねえか、お前。すべて売れろ。売れろ、売れろ。
今357円から、
ね、激安じゃねえかよ、お前。なんでよ、コンビニの弁当とか安くてどうすんだよ、俺。
いや、だからしょうがないから今度、千円札を額にこうやってくっつけて、
うん。
おしょう1357円で売ろうかな。
なんで、現金で、俺じゃあ、マイナス1000円ってことだよな、俺の価格は。
あ、まあまあ。
そんなに手放したいの、俺の。あ、ってか、俺は名のものじゃねえよ、お前言っとくけど、まだ。なんで、なんでお前が俺を売れるんだよ。
いやでも欲しいって人がいたらやっぱさ、
うん、
あげてもいいんじゃない、うん、欲しいって言ってんだから。
いやだから相当高えぞ俺だって。むちゃくちゃ俺才能の塊だから、最低でも25億ぐらいはのこれから稼げるあれはあるから、うん、その余力はあるから、
うん、今43、2歳、
うん、
薄井秀明、
はいはい、
この後25億稼ぐ気でる。
いやもうバンバン行きますよ俺だって。それはもうまず、
うん、
そのほんとさ、もうかなり俺でかい仕事しかこれからやっていかないから。
でかい仕事しかね、
うん、うん、ゲネプロ、ゲネプロメインで行くから俺。
ゲネプロメインで行くから。いや本番ないじゃんそれ。本番ない
じゃん。ゲネプロがあるような仕事しかしないから。
ゲネプロのプロ、ゲネプロのプロ、
うん、ゲネプロのプロは相当表に出てこないからそれ。
これゲネプロのプロだからさ、それ本番一回もやってないでしょ、そいつに。
もう俺はもうトリプル A 的な仕事しかしないからね、もうこれから。
トリプル A もだから、カスコ政治だから。
じゃあ、あの人らもゲネプロのプロになる
のかな。これからゲネプロのプロです。いや、まあまあ、おしょくんじゃあ今後は25億稼ぐっていうのをちゃんと書いとく、概要に。
うん、
357円で、357円で売ってるけど、
この人は相当儲かるぞ、それ。
この後25億円稼ぐと本人は言ってますって言って。
むちゃくちゃ、相当お得だけどな、それ。あと、お前、俺を売るな、お前、だから。
いや、そしたらメールが来て、もう少し安くなんないですか、みたいな。
待ってよ、ダースレーダーなんか、お前、あれだよ、もう、出品しても取り消されっかんな、お前、なんか。メルカリでは、うんこは売買できませんって絶対来るから、そのメルカリ側から。人糞は売れませんみたいなことになるから。
おしょうくんも、ちゃんと中に人糞入ってますって、ちゃんと概要欄に書いて
ある。それは俺を出品したら入ってるよ、少しぐらいは。むちゃくちゃ下剤飲んでも、ちょっとは腸についてるからね。
ちょっと入って
る。違うんだよ。
側面がちょっと入ってます。
まあまあ、その、メルカリのさ、まあ、その、広告のコピーがちょっと言い方がちょっとややこしいみたいなことがあってさ、で俺ね、うん、まあ、そういうことで言うと、
うん、
ちょっと昔から一つ気になってることがあって、
うん、
ダースレーダーさん、納豆食べる？
食べるよ。
納豆な、原材料名、原材料とか書いてあるとこあるじゃん、なんか。そこ見るとさ、まあ、大豆。うん、
はい、
で、カッコで、遺伝子組み換えではないって書いてあるの分かる。
はい、うん。
まあ、大体さ、俺は、あ、なるほど。ってことは、遺伝子組み換えされてる大豆を使ってる商品もあんのかなと思って、スーパー行った時にね、まあ、6種類ぐらいある納豆を全部見たの、原材料。
うん、
そしたらさ、全部に遺伝子組み換えではないって書いてあるの。でさ、まあ、スーパーとかコンビニ行った時に見たことない納豆があったらさ、そこ結構俺見るようにしてて、遺伝子組み換えの大豆使ってますとか書いてあるのないかなと思っていろいろ探してんだけど、一度も今まで見たことなくてさ。
ああ一応僕、うん、君とイベント出る時には、DJ 和尚かっこ遺伝子組み換えって書いてある。
俺クローンみたいなやつやってんのかな。
和尚、DJ 和尚かっこ遺伝子組み換えって書いてある。
いやいや、もう、そういうとこじゃねえから、DJ オショの後、カッコガキレンジャーとか書くと、場所だから、カッコは。
そっかー。ガキレンジャーって書かなきゃいけないんだ。間違えて遺伝子組み換え
とかじゃねえから、お前、すげえ発見だからな。遺伝子組み換え DJ がいたら、むちゃくちゃいろんな要素が組み込められてさ、ソウルの超完璧な選曲とさ、ヒップホップとさ、ロックとかダブステとかいろんな要素組み合わせて、最強の DJ できるからね、お前。
いいじゃん。ソロ DJ いいじゃん。
いや、もう相当ドーピングだけどね、そんな DJ、お前。
遺伝子組み換え。
でも、まあ、でさ、
そうだね。DJ 過去遺伝子組み換え。
だからさ、なんかその、表示の仕方でさ、俺は、で、なんかね、これもちょっと、よくわかんない。軽く俺調べたら、
う うん、
そのなんていうの、遺伝子組み換えっていうのにもなんか、うん、ルール表記のルールがあるらしくて、
うん、
なんか全体でなんかね、なんだっけな、重量が4番目以降とかさ、
ピコーン、
あとあとうるせえだお前。
いやまあ30
分だ。なんかね、重量がなんか消費原材料の上位3品目までに、なんかその遺伝子組み換えが入ってなければ表示しなくていいとか、そういうルールもあるらしくて。
だから、まあ、納豆の場合、それに大豆はさ、うん、一番使うわけじゃん。
そうそうそう。う
ん、だから大豆は、これは、ここに入ってる大豆は遺伝子組み換えではありませんっていうのは、やっぱ表示義務があるんだね。だけど、うんうんうん、4つ目ぐらいに大豆を使ってる納豆、そんなもんないけど、
うんうん、
とか、まあ、トウモロコシとかわかんないけどね。その、うん、原材料の4番手以降にはもしかしたらなんか書いてないけど入ってるって言って。
うん。で、なんかね、それ大豆もさ、8割、国産大豆って結構そんなになくて、やっぱ8割から9割ぐらいは輸入に頼ってるらしくて、その輸入してる大豆って、もう9割ぐらいは遺伝子組み換えの大豆なんだって。で、なんかアメリカではさ、別に、アメリカとかでは別に遺伝子組み換えって、別に大丈夫らしくて、てか、そもそも遺伝子組み換えが別に体に悪いのかとかそういう話もあるらしくて、別になんか、悪くないっていう、説もあるらしくてさ。
うんうんうん。
まあ、なんだかよくわかんないんだけど、これすげえなんか、結構今日急いで調べたから、全然、俺もね、浅い情報で申し訳ないんだけど。
いや、まあまあ、だから、和尚が4番手に出るときは遺伝子組み換えではないかなっていうね。
だから、俺はそもそも遺伝子を組み換えしてねえんだよ。純粋、無垢な、
性格
のいい DJ なんだよ、俺は、本当に。
いやー、でも、一応君気づいてないかもしれないけど、
うん、
一回君を池に落としたときに、
うん、
あなたが落としたのは、このいい和尚ですか、悪い和尚ですかって言って、
うん、
言われたときに、
うん、
間違えて、あ、そのいい和尚ですって言ったら、
うん、
そんな嘘をつくやつはこっちだって悪い和尚が返ってきて、ね、うん、それが君だから。
それ完全に遺伝子組み換えされてるな、それ。なんか、誰かが作った和尚だもんな、それは。
うん、そうか。遺伝子組み換えされてる和尚ですよ。
あと、斧なんだよ、それは。普通、そういう時は、お前。
いい和尚と悪い和尚、どっちにしますかっていう。ああ、そっか、お世話だったらもういい和尚の方がいいなと思って、あ、いい和尚で、って言ったら、じゃあ、そんな嘘をつくやつにはこっちだ、って言って、悪い和尚。
ちょっと待ってくれ、待ってくれ。
うん、
そん時に池に落とした俺はどうなってんだ、まず。
いや、もともと
は悪いことだったよ。
いや、だからそれが帰ってきたんだよ。だから女神様は、
うん、
わーって上がってきて、あなたが池に落としたのはこっちのいい和尚ですか、悪い和尚ですかって言った時に、僕はいい和尚ですって言ったら、嘘をつけって言って悪い和尚ですから。だから君はそのまま。
待ってくれ。
悪い和尚だから。
それだ、どこの時間軸で起きた話なの？俺が知らないってどういうこと、それ。
その間はだって寝てたんですよ。
何、俺は何、その、よくあるさ、すごい、塩素水かなんかにこう浸ってさ、ここいろんなところになんか、電極作られて、ぷくぷくしてんの。
で、
恐ろしいの、
お前、違う話。そのタイミングで、本当にいい和尚に変えたかったんだけど、やっぱり、悪い和尚ですって正直に言ってれば、いい和尚が帰ってきたんだけど。
どういうことだよ。すげえ、なんかクリストファー・ノーランの世界だよ。なんかそういう、いろんな世界観が入り混じってさ。
つい間違えて悪い和尚帰ってきちゃって。
まあ、俺さ、その、なんつうの、その、いろんなさ、ちょっとこう、言葉のトリックじゃないけどさ、なんかこう、別に間違ったことは言ってないけど、人にちょっと変な錯覚をさせるような言葉、ちょっとね、俺考えてみたの。
あらあら。
うん。
初めて考えたの？考えたの？
ふざけたばか。むちゃくちゃ考えてる。お前、初めて考えたって。40何年間俺どうやって生きてくんだよ。
いやいや、だからすごいなって思いながら見てた。
無で生きてんのか、俺は。頭の今まで。
尊敬してた。
逆にお前すげえやつだからな、お前。無感情で
答えたことないで、よくここまで来れんな、みたいな。尊敬してたんだよ。
いろいろ考えて、俺さ、例えばこの、 間違っちゃないけど、ライバル企業に多大な損失を与える品質表示ね。
うん、
例えばポテトチップスだったら、
うん、
例えばまあじゃがいもとかいろいろ書いてる後に、うん、このポテトチップスは、
うん、
製造過程で、
うん、
死亡者を全く出していません。
お
って書いたらさ、
うん、
もう当然こう、うん、ポテトチップス作る工場でそんな死人なんか出るわけないけど、これ見たら、うん、ってことは、
うん、
他のポテトチップスって、
うん、
何人か毎日工場で死んでんのかなって思わせることできない。
ああ、まあ、まあ、もう、わかるわかる。だからそれってさ、
うん、
昔のさ、うん、ウェンディーズとマクドナルドの広告でさ、
うん、
その、ウェンディーズが、
うん、
その 100% ビーフみたいな。
はいはいはいはい。
言って、
うん、
で、
うん、
その時に、あ、マックが 100% ビーフみたいなこと言ってた。
マックが純粋牛肉 100%、
うん。ウェンディーズがマックのあれで、
うん、
あれ牛肉どこに入ってんのっていう。
おー、結構、ウィットビスだね、それは。
そうそうそう。で、ウェンディーズは 100% ビーフです。う
ん、はいはいはいはい。
出した
んで。で、これ、
うん、そのヒップホップ用語で仲が悪いっていうのをビーフっていうのの語源なの。
へぇー。
その
じゃあ、ビーフっていうのは、
ハンバーグ、ハンバーグ合戦、CA ハンバーグの宣伝合戦の時の、
うん、
ウェイズドビーフ、うん。マクドナルドってどこに牛肉入ってんだっけっていうのが、きっかけなんだよね。それでビーフ。
なるほどね。ビーフ、ビーフって、まあ結構今じゃもう一般的に使われる、うん、バチバチガトルのことをもう言うもんね、ビーフ。それはその何、牛肉戦争。
牛肉戦争。
来てんだ。
それだって、お嬢が言ったさ、そのポテトは作る過程で人が死んでませんみたいなのを、
うん、
要は、例えばウェンディーズがさ、まあモスバーガーとかそれを出してさ。
うん、
あれじゃあ、マックのポテトって人死んでんのって思うっていうのと同じだよね。
ああ、
ウェンディーズが 100% 違う、100% ビーフで、マックのビーフ、どこにビーフ入ってんだろうねっていうのは、あれじゃあ、うん、ってことは 100% じゃないってことは何が入ってんだみたいな。
はいはいはいはい。まあ、そういうことだね。うんうん。
だからまあ、和尚くんが頑張って、40年間生きてきて初めて考えたけど、
うん、初めてじゃねえよ、お前。すっごい考えてるから、毎日。いろんなことを、政治のこととか、
うん、
国際情勢のこととか、うん、消費税のこととか。
うん。
まあ、うんじゃねえよ。
だから昔、ウェンディーズがもう、それはやってました。
すごい、俺何すごい今頑張ったけど。
頑張ったな。
そういう角度からの、そういう角度からのディス、ビーフ、始まる俺たち。やめてくんね。
いやいやいや
頑張って考えたんだから。
頑張った頑張った。悪い幼少に頑張って考えた。
頑張った頑張ったとか言うなよ、おめえ。なんだよ、その立ち位置からの物言いを。ちょっと待ってよ。ふざけんなよ。
よしよし。よし
よし。よしよしじゃねえよ。手どけろ、これ。ここの手。腹立つな。
いやいや、まあまあまあまあ。でも、あ、おしおくんもね、物とか考えるようになったんだね。
物考えるわ、お前。俺、一人前の大人だからな、俺だって。
尊敬します。
ダースレーダーとか普段何考えてんだよ。
おしょうって何も考えてないなぁとか考えてね。
むちゃくちゃ俺について真剣じゃねえかよ。お前そんなこと毎日考えてたらお前。やめろよ。
まあまあまあ、まあなんだろうね。でもさ、
うん、
夢結構君見る？
夢はね、まあ見てもでも忘れてる時の方が多そうだね。
さ、
うん、
まあ僕大体の朝一回トイレ、ションベンしたくなって起きるのよ。
うんうんうん、
で、自分の感覚だよね、その正面したくなる直前まで夢を見てる。
ああ、じゃあその尿意で目が覚めるってこと？
で、尿意が目が覚めるんだけど、
うん、
その目が覚めるときに、目が覚め、うん、あ、正面してーなーってパッて目が覚める瞬間までは、夢を楽しんでる。
うんうんうん、うん、
で、むしろその時には、この夢面白いから、もっと見ときたいなとか、
はいはい、
先が気になるなとか思いながら、
うん。
一回尿意で目が覚める。
うん、あーで、超目覚めちまった。
でも、はい、うん、でも面白かった。面白いから、この夢は、
うん、
まだ見といた方がいいと思ってるところまで覚えてる。
うんうんうんうん。
でも、しょんべんした瞬間に、マジで全部忘れる。
おー、じゃあ何も、で、お前、しょんべんで夢流してんのかよ、それは。
夢ってしょんべんで出るのかな、外にみたいな。
じゃあさ、こう、何ぞ、トイレこうやって、じゃーってやってる、ここの、おしっこを、こうなんか虫眼鏡で見れば、なんかこう、映像ちょっと見えんじゃねえのか、お前、流れてるやつ。
ああ、そうだった、そうだった、この設定だった、みたいな。
なんかこう、ね、流れ出るおしっこにちょっと誰かの顔が一瞬こうピャーってこう映ってたり。
そうだ、あいつに追っかけられてたんだ、みたいな。いや、なんかさ、やっぱ変な夢なの覚えてて、
うんうん、
論理的に説明とかできないんだけど、なんかいい感じの夢を見てるのが、
うんうん、
もう毎朝、
うん、
しょんべんで目が覚めた瞬間にやっぱなくなっちゃうのね。
お
う
お
う
お
う。で、しょんべんした後に、時間が朝6時とかだったら、
うんうんうん、
まああと1時間とか寝れるから、
うん、
もう一回あの夢見ようと思って、
うん、
布団に入るんだけど、
うん、
もうね、蘇ってこないんだよ。で、なんか面白い夢を見てたっていう感覚だけが残って、すげえ悔しいの、だから。なんか面白い。いや、
まあ、感覚が残ってるっていうのは分かる分かる。俺さ、夢、まあ、結構夢をね、忘れてて、
うん、
で、なんか普通にさ、こう、その日起きて昼間とかさ、
うん、
なんか知んないけど、こう、幸せな気分、多幸感に包まれてたの、ずっと。なんかこう、心が踊るような気持ちになってて、でも別に。
なんだっけ、うまい棒食べるのすぐそうなの。
俺の幸せ度すげえ低いからな。お前10円だからな、それ。もうなんかね、例えばこの週末に例えば誰かと旅行に行くとかさ、そういう時に起きるような、うん、なんかワクワク感がその日一日ずっと続いてたの。
うん。
でも別になんか予定特にないし、
うん、
このなんかこの幸せな気持ち何なのかなーとか思いつつ、もうなんか夜、
ん？うまい棒食べたの？
うまい棒で俺そこまでならねえから。うまい棒で俺の幸せ感そんなに満たされねえから。
一日持つって言ってるよ、お嬢さん。うまい棒
違うんだよ。うまい棒、確かにあれ美味しいけど、そこまで来ないんだよ。もうなんか心がすごいね、なんかふわふわしててさ。で、その日の夜になって、寝る瞬間に、
うん、
あ、そうだって思い出して、
うん、
昨日の夜、
うん、
俺、夢で、キャリーパミュパミュと付き合ってる夢見たんだって思い出して。
その感覚だけが残したの？
そう、その寝る瞬間にパッと思い出して、うん、別に俺そのキャリーちゃんのことそんなにね、別に好きでもなんでもないんだけど、その前の日の夜に、うん、なんかね、向こうから告られて付き合った夢を見たの。その感覚だけで、その日一日ずっとね、なんか、ポッポした気持ちで生きてて。
幸せな気持ちで。
そう、なんかそういうことね、あるな。なんかその気持ちだけずっと一日引きずってて、肝心の夢は忘れてたとか。
うん、でも、うんそんなに、そんなキャリーパミュパミュちゃんに、
うん、
いや、歌手だから知らないと思うけど、つって絡んでったんだよね、ツイッターで。
別に絡んでねえから、お前。夢はだから、ああ、すごいあるね、そういうのは。
うん、いや、そう、なんかね、そう、面白かったってことだけは覚えてるんだよね。
うん。あと、前もこのラジオでちょっと言ったかもしれないけど、結構その、エロい夢。
セールスマンの小屋の話じゃねえだろうな。
お前、あれはすっかり忘れてたけど、エロい夢見て途中で起きちゃった時に、
うん、
やばい、続き見たいって思いながら寝ると、その夢の続きが見れる時期があったんだよね、俺は。
ああ、言ってたね、なんかね。
うん。
っていう夢を見たでしょ。
っていう夢ってまた複雑だな、それも。そうなると本当の自分がすごい見失いそうで怖いんだよな、インセプション的な感じ。
インセプション状態。どんどん。っていう夢を見てたんだよねって言われると。
いやいや、本当だから夢を見てる夢を見始めたら結構、ちょっと脳みそ危険だよな、実際それは。
インセプションでさ、クライマックスの場面でさ、
うん
すっごいクライマックス場面で、カメラが切り替わった瞬間、渡辺謙がこうやって見てるだけだからって、こうやって。
ああ。俺ね、未だにちょっとインセプションって、なんか、意味がわかんないんだよな、話の。100% 理解できた、あれ。
大丈夫。おしょうくん、それで、おしょうくん、忘れて。
だおめえなんでそのすっごい俺をなだめる手どけろこれこの手を上から来んじゃねえよお前を本当に腹立つな
あれだからまあ夢のもう一個下の層の夢の、うん、また下の層の夢で、うん、これネタバレもうインセプションはまあまあ
まあいいでしょうもう、うん、
まあまあそのコマで確認するっていうのが
うんうんうん。
夢だったらコマが回り続けるわけでしょ、
うんうん。あれがなんか、うん、その分かんなくならないような合図ってことだよね。うん、
そうそうそう。で、一番最後、て、これ夢なのかなっていうので終わるじゃん。
お
う
お
う
おう。
で、コマ回すでしょ。
うん。あれはもう、あなたが決めろ的な感じのエンディング
と。そうそうそうそう。だから、分かんない。
ああ。
だから、実はどっちでもあり得るんだよね。夢かもしれないし。
うんうんうん、
っていう、やっぱ自分に都合のいい夢を見てたら、なんか全てうまくいったっていう夢を見てたのか。
うん。
っていう謎かけで終わるみたいな。
ああ、もう、最後は自分が決めるんだ、みたいな、なんかもう、
うん、でもなんか、インセプションに出てくるさ、あのフランス人の女優さん。
うん。
超綺麗だよね。
綺麗だね、あの人。うん、
綺麗だなーって。インセプション
それだけ？
それぐらいしか、いや、それぐらいしか思い出せない。渡辺健が寝ながらこうやって揺られてるシーンと、あと、女優さんが綺麗だったっていうのが僕のインセプションの今のところの記憶です。
いやいや、まあ渡辺健だってさ、まあさっきのジグさんじゃないけどさ、まあバンバン不倫してても、やっぱ世界的な映画スターになってるっていう、すごいよね。なんか、それはもう、なんていうか、日本。
かっこいいでしょ、不倫とか。
でもさ、日本のタレントさんはやっぱなんか、そうもいかなそうだもんな、今の現状ってなんか。
そうなんだろうね。
うん。
そのうちもうどうでもよくないんじゃないの？
まあ、不倫はな、別に。
なんかね、コロナ禍の、
うん。
なんかその、不倫してるみたいな、
うん。
調査、
うん。
の、なんか、データが出てたんだけど、結構な人数不倫してるっていう、調査結果。
あの、それ、一般の人？
うん、一般の人相手の。うん。
その調査ってどうやってやったんだよ、あなた不倫してますか？はい、とか言う。そいつ、なんか、喋りすぎだろ、そのアンケートに答えてるやつ。どうやって調べてんだよ、それ。言わねえだろ、普通、不倫してる人は。でも、まあ、なんか、そういう怪しげな調査ってあるよな、なんか。うん、
まあ、でも、なんか、一応、社会調査で、いろんな国でやった、
うん。うん
うん。のが。
まあ、なんか、やることないから不倫しちゃうみたいなこと、うん、あの、自粛期間というか、ロックダウンされてる国とかもあったもんね。まあ、それこそ、家出れないから、逆に不倫すらできないような気もするんだけど、
まあ。まあまあまあ、だから、どういう、あれなのかちょっとわかんない。細かい。
なんか、ズームとかを使った不倫とか、実はあんのかもね。そう
ズーム不倫。ズーム不倫なんか、ただくっちゃべってるだけでしょ、だって。
いや、だから、あの、霜降り明星の聖夜的な感じでさ、ズームで、チンチン出しちゃうとかさ、なんか、ああ、いろいろありそうだけどな。まあ、俺さ、最近話変わんだけど、これ知ってる？
変えないで、話。
じゃあ、気になるだろ、これ。気になるだろ。
それは何、何ティーボーンステーキの骨の部分。
あーって食った後のみたいだけどさ、これ、骨だ。知ってるこれ。
何それ。それは、ヒゲ剃りの型。
違います。ヒゲ剃りっぽいけどね。
うわ、パカってるとヒゲ剃りが出てくる。
違いますでもヒゲ剃りに近いものがあります。
ローラー顔ローラ
ー。ああそうそうそうそう、カッサ、
リンパを流す、うん、
カッサ知ってるこれ、
うん、リンパを流すんですよ。
なんかさ、すごいこういうの気持ちよくてさ、こういうのとか知ってる？
それはタコ。
タコ、うん、これもさ、あやばい。これすげえ気持ちいいんだよ、これ。マジで気持ちいいんだよ。あやばい。
おしょうくん、タラさえ少ないのに脳みそが今タコに流れてるんだよ。
ここに行ってんのか。これしかないのか、俺の脳みそ。
脳みそ、ほら。
これもね、頭に押し付けると、もう気持ちいいんだよ、
あっしょ
ー。おーおしょうだよー。タコだよー。う
ん、タコそれが。
タコだよ。
タコだよ、これ。
うん、
おかえり。タコ。おーい、みんな元気？
パパ、
うん、
ちょっと
補足
していい？
いいよ。
いいよ。
ちょっと君たち、
うん、今このタコについてさ、議論激しく議論してるんだ僕たち。
このタコがね、和尚の脳みそを取っちゃうっていう。
ああ。
されてるされてるされてるされてるされてる。
ああ。
座れてる。
ああ。
ああ。
ああ。これ気持ちいい。
はい、好きなもう遅いからお風呂入んないと。
違うの。違うの。ポンポコみたい
の。ポンポコみたいの。
ポンポコみたいの。
平成たぬきがしね。それは上に行きな。うちはやったり。
はい。
う
ん。
じゃあね。飛び出してみて。
いや、子供たち来たな
ぁ。おっしゃ
これも知ってるこれ、ごめん。これ。
あ、それはあの腰に当てるやつ、
まあ、これね、足とか転がすと気持ちいいんだけど。
ツボ、ツボのやつでしょ、うん、あのね、ダンベル型の芋がついてる、うん、その腰に、ちょうど腰骨に当たるやつ。
うんうんうん。
が持ってる。
まあ、なんか寝ながらこうやって。
上に寝て。そうそう。うん、
まあ、これもそうなんだけどさ、これなんかさ、女性の一人暮らしの部屋にポンってこれあったらさ、ちょっと何それって思わないこれ。
じゃあ君だけだ。
え、何使ってんのこれみたいな。ちょっとさ。
あるよ。
なんか健康器具ってちょっとなんかエロいんだよな、なんか。なんでこれもこんなピンクにしてんのかなみたいな感じなんだけど。
だから、おしょうくんの脳みそ買っちゃった。
俺の脳みそ、むちゃくちゃ小さいぞ、お前、これ。ヤクルトとかのサイズだからな、お前。
そんなにあったんだと思ったけど。
むちゃくちゃでかいわ、俺の脳みそ。俺も考えろ、足だからね、俺。
めちゃくちゃでかい脳みそだわ、その自慢も初めて聞いたよ。俺の脳みそめちゃめちゃでかい
から。俺の脳みそでかいぞ、お前って。
でんだよ、
いや、まあさ、これさ、気持ちよくてさ、ほんともう、なんていうの、これもう。
最近ね、そういうの集めてんの。
いや、なんか100均行ったらさ、なんか、いろいろあって買ってさ、って、これなんかもう全然なんていうの、こう気持ちよくてさ、もう気づくと1時間ぐらい経ってんの、こう、あーあーあーあーって。で、まあなんか。
ね、鼻が取れてましたね。
むちゃくちゃだろ、お前。カミソリじゃねえか、ボーン。それ、ワラウセールスマンの、あの、怖いエピソードだから。
ここ屋の、
初心者の人が手震えながら、
バシッて。
まあこれさ、まあ。
いや、いいよ。
まあ、なんか気持ちよくてさ、まあ、やってるとなんかこう、例えば YouTube とか見ながらさ、やってて1時間ぐらい経っちゃうの。ああ、やばいやばい。で、この、ちょっとさ、この番組、この配信のさ、うん、まあ、YouTube でさ、ちょっと改めて見てみようかなと思いながらさ、うん、まあ、これやりながら見てたんだよ。
うん、
そしたらちょうどね、先週、あ、いや、先々週か、のこの生配信。
うんうん
の見てたらさ、まあ俺がね、ちょうどその時の話題が、ラジオの話で、伊集院光さんが、なんか、フワちゃんのことを話題にして、ちょっと軽くディスったら炎上してたみたいな。
そんななって。
まあそんな話を俺が知ってるシーンがあってさ、で、ダースレーダーは聞いてるわけよ。
うん、
そしたらさ、俺やりながら見てたらさ、ダースレーダー、俺と同じことやってんの。
ん？
配信中に。
ああ、こういうこと？
これ、俺の話聞きながら、おん、おん、おん、おん、おん、おんって、こう手で、今もやってるけど、リンパマッサージしてんだよ、お前。ちょ、待ってくれよ。
うん。
ダースレーダー、何人の話聞きながらリンパマッサージしてんのって、その時初めて気づいて。待てよ、お前。何さ、相づち、すげえ話聞いてるふり、そら、これ。俺の話聞きながら、お前な、首までマッサージしてたからな、こうやって。で、俺の話流してんだよ、本当に。
いやいや、流してたのはリンパであって、君の話じゃない。
変な、うまいこと言ってんじゃねえよ、もうね、
あれ。気持ちいいんだよ、これ。
気持ち、わかるよ、俺だってこれ。
あのね、ずっと
やりながら見
てるとかね、こめかみクイーンってやるじゃん、これ。
うんうん。
うんこれの、なんか、拡大版みたいな感じだけ
ど。わかる。俺もやりながら見てたからさ、その YouTube の中にいるダースレーダーは、もう、俺と同じことしてるわけよ。俺はこう見ながらだけど。もうこれね、もう言ってみると、もう、 うん、俺の中でも今これ世界一気持ちいいものだから。
世界一
セックスよりちょっと上ぐらい今。
うん、まあまあまあ。君の場合そうだ。
だからもうダースレッダー言っとくけど、もう俺の話を聞きながら、リンパマッサージしてるってことは、俺の話でオナニーしてるってことだからね、言っとくけど、もうそうなると。
うん、まあ画面に君も映ってないけどね、もう僕の。
お前、そんなやつ聞いたことないからな、お前。ズーム配信で人の話聞きながらオナニーしてるって、お前。もうこれ大重罪ですからね、本当に。
もう消してるし。
お前何なんとなく俺がこんなこと話してんじゃねえかなってうなずいてんのかよ、お前。むちゃくちゃすげえよ、お前、その当てぶり。
最近、あの、香原智美の YouTube に。
お前じゃあね、最近なんかすごい君の中で流行ってるようだけど、香原智美の YouTube。
あ、まあまあまあね、ダースエラーの DJ ショーのハ、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでね、泥団子のコーナーですよね。
泥団子 ね、皆様のお便り。
泥団子はね、ローカルっていうかね、自分の家だったり、
うん、
自分の地元だったりで、しか使われてないんじゃないかっていう言葉だったら教えてくださいっていう、泥団子。そうそう、
まあ先週、まあ僕が言ったのは、僕の実家ではちっちゃい頃、テレビのリモコンをタッチョンパって呼んでたみたいな。うん、そういう感じで我が家だけで読んでるありますかみたいな感じでね。
これね、和尚くんの家一歩出たらその言葉を言っただけで逮捕する。
なんかさ、タッチョンパってちょっとなんか危険なニュアンスをはらんでるような雰囲気が、ちょっと、うん、なんか怖くて人に言えないんだけど、うん、
公安警察が狙ってるタ
ッチョンパって感じ。なんかちょっとこう、
あいつタッチョンパって言ったの、ちょっと張ってる。
公安動かしちゃうね。
はい、ヤスさん。
はい、ヤスさん。
はい。ダスさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。今週の泥団子。いきなり趣旨から外れますが、家庭ではなく、はいはい、少年時代を過ごした地元のエピソードなんですが、はいはい、冷たいの意味で、100恋という言葉をよく使っていました。はいはい、例えば、ジュースが100恋とか、雨が100恋などを使います、うん。高校生の頃、友達にローカルの表現だと指摘され、初めて全国区の言葉で泣いて知りました。ちなみに少年時代は埼玉と所沢におりました。これね、僕さっき100恋って言っちゃったよ。
百恋は言う、僕もね、地元福島ですけど言ってましたよ。
百恋、うん、言う、う
ん。え、これは別に結構全国区なんじゃないのかな、どうなんだろう。例えば、関東。
和尚くんの使ってる百恋っていうのは、
うん。いや、文字通り冷たい。
百回政権好き言ってこいの百恋だね。
百恋来いって言わねえよ、まあ、そういう。
百恋して、で、こう。政権好きを100回受ける。
どういう俺何そのバンカラみたいな、めちゃくちゃ不良じゃねえかよ、お前。100回俺もついてこいって。
100回
って
。
そんな場面で使うんだよ、それお前。ねえから、そんな状況。
うん。僕の100回は、氷川きよしを100回聞いてこいって100回だ。
氷川きよし、それもどういう状況で使われるのかよくわかんないけど。お前、歌上手くなれよ。
バリライ。いいけどさ、3回ぐらいならいいけど、100回かな。
氷川きよしさんもね、今の氷川きよしさんと、ずんどこの時はだいぶ違うからね。これ、どの時代の氷川きよしさんにもよるよね、それも。
いや、だからそれでやっぱり、100恋も時代と合わせて変化してるんだなって感じてる。
うん、感じなくていいですから。じゃあ、次行ってください。
はい、ですね、中野さん。
はい。
ダースさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
自分的にだけかもしれませんが、旅行用キャスターバッグのことをゴロゴロと呼んでます。前に中野遠征に行くために友人にゴロゴロ貸してくんないと電話したところ、なんでそんなものをみたいな空気になりましたが、友人はカーペットの上をコロコロ転がして掃除する粘着式クリーナーを貸してくれと言われたと思ったらしいです。
あー、確かどっちもね。
実家の群馬南部では、クワガタのメスやカブトムシのメスをブーチンと呼んでいました。
ああ、はいはいはい。
ブーチン。これ、かわいいね、ブーチン。
ブーチン、カブトムシのメスはね、俺、うん、地元で小学生の頃は、団子って呼んでた。
うん。
カブトムシのメスってこう、まん丸くてさ、角がないから、こう、ほんと、なんていうか、団子みたいな形してたんだよね。まあ、団子って。うん、で、まあなんだっけ、最初に言ってた、そのキャスター付きの。
ゴロゴロ。ゴロゴロは使わない？
あれはね、俺はガラガラっていうな。
あ、ガラガラだ、そう、ガラガラ、ゴロゴロは言わないわ。 ガラガラだ。
うん、ガラガラ。まあ、確かあと、カーペットのやつは、コロコロっていう、今のメールだと、ゴロ、うん。
コロ、ゴロゴロって書いてあった。
コロゴロか。ゴロゴロコロコロっては言うね。
コロコロだよね。
まあ、まあ、ニュアンス的にはわかるわかるわかる。うん。
はい。太郎さん。
太郎さん、はい、ありがとうございます。はい、
家庭ではないんですが、通ってた鹿児島の小学校の時、うん、黒板消しはラーフルと呼ばれていました。うん、横文字に方言なのか、他の県でもそう呼んでいる地方があるのかずっと謎です。ラーフル。
いや、聞いたことないね。
なんだ、カラフル。え、ラーフル？どういうこと？
ラーフル。
ラーフル。
いや、全く、なんか、すごく、洗練された名前だね、それ。その、ローカルの呼び名とは思えない。はい、
ラーフル、あの、扉のところにラーフル挟んどいて、みたいな。先生、新しい。新人の先生。
そんな時に使う、
ラーフル。ラーフル。
まあ、なんか、
なんでラーフルなんだろう。何、ラーフル。
ラーフルって、なんか、フランス語みたいな。
カラーフル。カラーフルのラーフル。
まあ確かに黒板消しっていろんなね、チョーク赤とかさ、青とか黄色とかやって、こう拭いた時に、カラフルにはなるね。うん。黒板消しってちょっとなんか、確かに、いいネーミングってずっとなかったな。黒板消しは黒板消し。
黒板消しを表すのに、ちょうどいいもの、う
ん、うん。長い呼び名でずっとね、小中高って呼んでた気がするもんな。黒板消し。
黒板消しだね。
うんうん。
確かに。アニャージロース。
はいはい。
標準語だと思っていたローカル言葉。
うん。
おでこ、かっこ額のことをマッコ。マッコクジラは、おでこがでかいクジラのことだと思ってました。
バッコ。
お尻のことをジゴ。肛門はジゴの巣。からのジゴン巣。
うん。
そして、女性器そのものやまぐわうことをまんじゅう。食べるまんじゅうは団子と呼ぶことが多いです。40過ぎて短距離も長距離もスタミナが衰えてきたら私はまんじゅう怖いですじゃあ。
え、待って、交わうことを
うん。まんじゅう。
まんじゅう。
まんじゅう。
まあ、確かにちょっと、ちょっとやばいニュアンスをはらんでるね。やっぱその時に使うまんじゅうは。
まんじゅう。
お、なのかな結構際どいとこですね。おがついちゃう方のまんじゅうなのかなじゃあ、それは。
お尻、肛門のこと、ジゴンス。ジゴ。お尻がジゴで、ジゴンスって言うんだよね。
じゃあ、ジゴロセブンってなんか、ちょっとそういう意味もはらんでくるな、なんか。
ジゴロセブンは、全くそういう意味ははらんでくる。来ない。
ジゴロ。
はい。ふつおた持ってます。
うん。
ふつおた。
あ、ふつおたね、はいはい。
うん。こんにちは。和尚さんがこんなテーマで話してほしいことがあればと言ってくれたので、今週もお便りしました。
はい。
今回もよく聞いています。僕はデブラージさんが大好きなんですが、時折出てくるデブラージ伝説がとても好きです。うん、デブラージさんは基本自分以外の人でも自分と同じ音楽知識を持っている前提のもとで話をしてくるというエピソードがとても面白くて何回も聞いてしまいます、うん。デブラージ伝説まだあれば聞かせてください。ダースさんの部屋のドアにデブラージステッカーが貼ってあるのも見逃してませんよ。ね、デブラージでありますよ。僕は、やっぱり、うん、一番ね、和尚くんが、輝いていた一瞬。和尚くん、今42歳。
はい。
あまり輝きのない人生でした。
うるせえの、もう輝いてるよ、バリバリ。もう現役青春真っただ中だよ。うん。
顔がキラキラ輝いた瞬間、2回あります。
2回、少ねえな、お前。40年間生きてて2回かよ。
1回は、
はい。
日比谷野外音楽堂で行われた三品キャンプのイベントが終わった後の、
うん。
お客さんが帰る時の、
うん、
太郎くんと一緒にいた時の和尚くんの顔。
ああ、はいはい。あのね、三品キャンプのビデオにも最後、
記録
されてますからね。
エンドロールが流れるっていう時に一瞬映る和尚くん、うん、太郎くんと和尚くんが並んでる。
まだ10代の時のね、僕が映ってますからね。
和尚くんと映ってて、あの顔は輝いてる。
うん。あの時はもう高揚感だからね、もうすごい。
もう一個が、
うん、
和尚くんが、デブラージさんとツーショットを撮った、アフロ時代の和尚くんの、あの、ライオンのシャツを着たデブラージさんと、横にアフロ時代の和尚が、
うんうん、
ツーショットの写真があるんだけど、
あった
これはね、これは輝いてたね。
うん、まあだから、そうね、うん、もう今から二十何年前、
うん、
だまだね。
アフロ、すごい髪型だったよね、あの時の和尚。
アフロヘアだった、20代の僕は、ヒップホップヘッズになりたての僕は、うん、ねえ、デブラージさんとその、渋谷のクリップ、ヒップサーティーじゃなくて、グロープインザダークっていう、ヒップホップのウェアショップ、服屋さん。
うん。
あれは、ネイキッドアーツさんって
グロープインザダーク
が、クリップ13だったから、
明治通り、明治通り。クリップ13はだってあ、そうだ、馬場さんとか働いてたもんね。シンクタンクのね。
うん。
うん。
電力館、渋谷の電力館の前ぐらいにあった、あれってグロープインザダークだっけ？
グロープインザダーク、いや、クリップ13。あれ、
クリップ13かな？クリップ13。うん、
カルマンさんって、ね。
そこの、まあ、うん、ポープの T シャツとかさ、そのアメリカから輸入した、その時流行ってたノーチカとかさ、
うん、そういう、ね、
うん、ヘリーハンソン、ハリーヘンソン、
ハリーヘンソン、うん、
まあそういうね、ヒップホップウェアがいっぱい売ってるお店に行ったら、
カールカナイとかね、
うん、とカールカナイとかもなんか売ったら、その、ちょうど人間発電所がとかが出て、うん、大怪我が大ブレイクした時の、
うん、
デブラージさんが、ぐらっと遊びに来てて、初めて俺はもう、その時ね、ちょうどまだ映るんですとか、みんな持ってた時代だよ。
うん、
それバックにあったから、あ、もう芸能人だって感じよ、俺の中では。
有名人来たみたいなね。
もう、タモリさんまデブラージだみたいな感じなわけ。う
ん、タモリさんまデブラージ。
デブラージ。でもね、その時、まあ、太郎だったか誰か一緒に行った友達に、もう撮ってくれってさ、今みたいにさ、映ってるかどうかも確認できないわけじゃん、映るんですだから。
現像するまでわかんないよね。
とかもうね、3枚くらい、もう一回撮っておいてってさ、うん、もう緊張しながら真顔で、デブラージさんに横にさ、行ってもらってさ、もう一枚、もう一枚ってさ、デブラージさんが、もう、機嫌損ねたらいけないけど、もう一枚ぐらい撮っといてぐらいの感じでさ、もう緊張してさ、まあ、できた写真がもう緊張がもう、
すごい。
100% 表情に出てる、俺。100%
緊張してる、お正月の顔がね、記録されてる。あれなんか、ね、昔だから西英福に住んでた頃のさ、壁に貼ってあったよね、
う
ん。
そうそう、DJ ブースのとこに嬉しくて貼ってたよなぁ、あの時はもうずっと。
うん、あれね、いい写真でした。あれ、やっぱライオン東証っていうタイトルを僕つけてて。
すっごいなんか、美術品的なタイトルついてるけど、まあ、あれは俺の中ですごい思い出だね、やっぱり、本当に。
うわ、キラキラし、あの、おしょうくんに2回会った、キラキラの瞬間ね、今。
むちゃくちゃ少ないな、俺の人生、むちゃくちゃつまんなくねえか、そこそれ最大だろ。うん、だまあ、やっぱね、あれ、結局、後にも先にも、
うん、
この、アーティストとかさ、まあ、芸能人も含めて、
うん、
街で会って写真撮ったのが、あれが最初で最後かな。
あ、そう。
うん。
僕ちなみにね、デブライさんと最初会った時に、
うん、
ちょっとその、長蛇の列でサインくださいとか写真撮ってくださいけど、サイト、浦和ベースでね、
うん、
最初ね、浦和ベースに、
うん、
ニップスとか、
うん、
マカチン、ゴアテックスとかがライブで来てて、
うん、うん。
それになぜか、デブライさんも来てて、客席にいたんだよ。
おー。
フラワーベースの一番奥にいて。
結構、フラワーベースって、まあ、そんなに大きくないクラブだから、
そうそうそう
そんなフロアに演者の人しかもなんか結構目立つ人がいたら相当変な感じになる
わ、ね。わーってなって、
うんうん。
特にレウライさんのところにわーって集まって。
集まるだろ、そりゃ。
うん。で、写真撮っていいですかとかさ、言って。で、レウライさんはまあ、ちょっと面倒くさそうにしながらも、ちゃんと相手ですね、
うん。うんうん。
なんかサインとか。それで僕も並んで、わざわざ並んで、うん、自分の順番が来たら、
うん、
やってるダースレーダーって言います。
おうおう、まだその時はダースレーダーデビューする前？
デビューはする前。カセットテープ渡して。
ああ、デモテープね。カセットテープ。
同じラッパーなんで、別に写真いらないんで。
一番意味わかんねえから。
並
んでって並んでんだろ。
並んで、順番待って、うん、順番待って自分の順番が来たら。
すっごい矛盾してるけどね、どういうこと？お前、何？結局並んで俺に会いに来たいけど、
うん、
あなたのことそんなに好きではないです、みたいな。
ラッパーなんで別に握手とかサインとかも
ね。何しに並んでんだよ、じゃあ。あ、一応じゃあ、手としては、デモテープを渡しに来ました。
来ただけで、別に。
とんがったやつを
やってた。とんがったやつをやってた。
すっげえ意味わかんねえな、それなんか、むちゃくちゃ不良だけど、学校に行ってる学園ドラマみたいな感じだからね。
すごいね。でも、精一杯頑張った。俺は、握手とか写真じゃねえから。
一番意味わかんねえタイプだよ、それ。
はい、まさみNさん。
はい。
いろいろね、番組の感想を書いていただいてるんですけども、 我が家にしかない呼び名というテーマですが、具体的には例は思いつかなかったんですが、私は関西出身ですので、標準語だと思っていた言葉が実は方言だったという経験はたくさんしました。
はいはいはい。
ほかしといて、それほかしといて、かっこそれ捨てておいてというと、ほかしといてって何ですかと聞かれてびっくりしたりとか。だからもう二人を応援してます。ほかしといて。ね。
ほかす？
ほかす。ってのは捨てといてって言って。
あ、捨てるってこと。今の方はどこだっけ？
関西出身です
。関西はほかすっていうのか。まあ、関西って結構独特なのやっぱあるよね、俺ね。
だから多分アクセントも僕間違ってたかもしれないけどね。
ほかす、ほかすか、うん、なんかありそうだね。
うん。
俺、関西のラジオ聞いててさ、結構、最初意味わかんなかったのが、
うん、
例えば、タケノコ炊くって、
うん、
なんか意味わかる？
タケノコ炊く。
うん。里芋炊いてさ。
煮っころがしにするってことじゃない
の？そうそう、煮るってことはよくね、炊くって表現してて。
炊くって。
うん。やっぱそれなんか、関東では言わないもんね、炊く。煮る。やっぱ煮る、煮物とか言う。
煮っころがし。うん。そうだね。
うん。炊くって言うとなんかご飯を
炊く。炊き合わせとか言うもんね。
うん。あ、これは結構わかんなかったな、最初。うん。
ミスター手塚さん。はい、はい。お番です。
うん、
東急の泥団子、全然面白いのが見つかりませんでした。なので、代わりに、4連休にレンタル屋の AV コーナーを20年ぶりに入ったところ、熟女女優が同世代でした。びっくり。和尚くんは熟女好きということですが、何歳までならいけますか ?60、70、80? とのことです。
あー、まあ、歳で言うとね、別に、設定はないですよ、それは。
その人が美しければいいと。
うんうん。あれだよね。ジョン・ウィックの人ってなんだっけ？
キアヌ・リーブス？
キアヌ・リーブスか、うん。キアヌ・リーブスの彼女とかって結構、まあ見た感じ、まあすごいオシャレね、エレガントなんだけど、結構おばあさんなの知ってる？
あ、そうなんだ。
もう白髪、もう白髪の、結構ね、並ぶとキアヌ・リーブスだってまあいい年でしょ、あの人。40半ばぐらい？後半ぐらい。
うん、年上でしょ、だって。
うん。だけどもう並ぶとキアヌ・リーブスのお母さんかなって思えるぐらいの、感じの綺麗な女性なんだけど、だからまあ結構おばあちゃん的な綺麗で昔モデルとかやってたんだろうなって感じのおばあちゃん、
綺麗なおばあちゃんね。
うん、でもすごいね。
デヴィ夫人と。
そう、デヴィ夫人的な、うん、もうちょっと若いけど、うん、そういう人がね、キアヌ・リーブスと彼女ですごいお似合いだよ。
マドンナとかってすごいじゃん。マドンナとかなんかジャマイカで誕生会って。
うん、むちゃくちゃマリファナしてるあったけどね。うん。
結構年でしょ、マドンナとか。
マドンナも相当ね、まあ年齢で言ったら結構な年だよね、60。
変わんないけどね、シャロンストーンとかも変わんないね。
うんうんうん。うん、まあまあまあ全然。
ジョディ・フォスターとかもね。
ジョディ・フォスターとかもね、確かにあの時代の、うん、
その。変わんない感じよね。
うん。AV
とか。シガニー・ビーバーとかね。
うんうん。シガニー・ビーバーはずっと綺麗だもんな。
ずっと綺麗です。
うんうん。
まあね、吉永小百合さんだよね。
うんうん。
まあ、おしょうくんは秋野陽子でしょ、だって。
秋野陽子さんはもう相当綺麗な、もうやっぱ、もう特別だよ、ああいう人ら、やっぱり。うん。だからまあ俺も美魔女的な感じでこうやってね、毎日。うん、
あ、それは何美魔女目指してんだ。
美魔女、三浦淳さんは美魔女目指してるってなんか言ってたけどね。俺はもう目指して
る。結構当たらずともそうからずね。三浦淳さん美魔女かあれ。
うん、髪の毛すげえ綺麗だしね、あの人。うん、
はい、太郎さんもう一個、普通
歌。はいはい。
うん、2週間くらい前の放送で、ダンサーの同級生がペプシのキャンペーンでマイケルのライブを当てたとおっしゃってましたが、僕はこの CD を当てました、つってね。マイケルの CD をね、出した
ん
ですけどね。これがね、実はね。
マイケルペプシキャンペーンって先週話してたあれか。
そうそう。これね、僕も当たってます。
おー、これシングル、いわゆる短冊 CD ってやつかい？シングル CD。
これね、言われ、太郎さんに、
うん。
投稿を見て、あれこれ持ってんなと思って探したら出てきて。
よーく持ってたね、その8センチ CD。8センチだっけそれは。
うん、8センチ CD、こう。
あー、こうね。あー、懐かしい、懐かしい。
ここをね、パキッと折ると、う
ん、はいはい。
立てれるようになる。
うんうん。コンパクトサイズ、まあ、うん、MD ぐらいのサイズになるんだよね。俺はそこで折って、シングル CD は、コレクションしてたな、中学生の頃とか。でもなんかそれ折らない方がいいよ、今は。今となっちゃ
う。うん。折らない方がいい。
で、そのさ、CD をさ、取った盤面にさ、
うん、
なんか、フェルトのさ、うん、CD に傷がつかないなんかシールをつけたな。
つけたね。
うん。
あったあった。わざわざ下敷きを入れてたよね。
うん、入れてた入れてた、うん。CD コレクションやっぱし始めの頃とか楽しかったもんな、そういうのやるの。
とね、要はさ、8センチ短冊 CD ってさ、カラオケバージョンが入ってたりするけどさ、
うん。
あれって言ってみればインストなわけじゃん。
インスト、インスト。今で言う。
案外、そのインストバージョンってさ、アルバムとかではないから、
案
外シングル曲、特にさ、洋楽の8センチ CD とかって、インスト、カラオケバージョンでインストが入ってたりするから、結構いいんだよね。
そうね。なんか、まあ、一時そのインスト、カラオケとかの J-POP でも、なくなった時期って結構あったじゃん。2000年初頭とかって。
入ってないのね。
入ってなかった気がするもんね、ずっと。
でも今はなんか、
最近また結構 CD シングル出す人とか、まあ、インスト単体でね、配信でリリースする人も結構ちゃんといるから、まあ戻ってきてんだけど、なんか変な感じで使われることがやっぱ多いからだろうね、カラオケバージョン。
まあ、でもね、結構、
懐かしいね、短冊 CD は。うん、
全く僕テレビあんま見ないんだけど、
うん。
たま朝ついてたテレビにしたら、二宮くんの、
うんうん。
が明日かなんかやるらしいんだけどさ、
うんうん。
二宮くんとフットボラワーの後藤さんが喋る。
バラエティ
ー。そう、バラエティー、トークバラエティー。うん。それの主題歌が、うん。たまのさよなら人類。
おー来たーってやつか。
あれさ、僕、おしょうくんとさ、川崎でさ、
うん。
ドクマンくんっていう人がやってるパーティー呼ばれてた。
まあ、ここのリスナーさんね。
うん。今も聞いてんのかな、なんか最近あんま見ないけど、
うん、
に呼ばれて行った時に、うん、その、ハマのカラオケバージョン、さよなら人類のカラオケバージョンでライブしたんだね。
あー、やったやったやった。
知ったらさ、大合唱だったよね。
みんな結構知ってんのが、
みんな知ってんだ。
人類が初めて、
木星に
気づいたよ。
着いた
そこでみんなレスポンスするみたいな。
みんなある日も、行かずに。あれはね、明日かなんかやる番組のテーマ曲になってて。
このタイミングで。
使うんだ、みたいなね。
なんかその番組に関連性があるんだろうね。なんか突然、それ使うってなんかちょっと謎だもんね。
あれでもコーラス部分で、サルー、サルー、サルーってコーラスが入ってとか、すごい好きだったんですよ。
なんかあったっけ、その辺覚えてないな。でも、懐かしくてそれが使われんのか。いやさ、まあ俺もさ、そんなに最近普段とかテレビとか見ないんだけど、この前そのさっき言った友達が、みちょぱからギャルを抜いた友達とかと会ってる時に、その友達ん家で、テレビ見たの久々にいろいろ。だからさ、これ結構レーダーも多分テレビそんな見てないならわかんないと思うんだけど、今さ、まあ夜の番組、うん、8時とかゴールデンタイムとか言われてる時の番組って、
うん、
番組の切れ目がないの知ってる？
だから切れ目がないって。
だからよくさ、番組だったらオープニング映像が貼って、はい、始まりましたみたいなオープニングから始まるじゃん。
うん、
で例えば番組のテロップ、番組タイトルのテロップが出て、世界は商売商売、クイズ商売商売とかドーンとか出たりさ。
なんで商売商売
なるほどさ、ワールドとか出てさ、始まるのが昔のテレビだったじゃん。じゃなくて、前の番組がもうエンディングがないの。
うん、
あれいつの間にか番組終わってて、オープニングもなく次の番組の途中から、例えばグルメレポートだったら、はい、ここがなんとかってお店ですとかから始まって、番組と番組の間が切れ目がなくね、一個の繋がってる番組みたいな感じで、どんどん進んでいくの。
それは君が騙されてるだけなんだよ。
さまだ、と、違うんだよ。これね、今こうなってるらしくて、テレビの構造って。
そう？
長い間。俺もね、全然知らなかったんだけど、これ次の番組になってんのって言ったら、あ、今そうなってるよ、みたいなこと言われて。うん、だから、こう、なんていうの、番組変わったって変えないようにする施策みたいらしくて、ちょっと前にさ、例えば昔だったら8時から番組が始まるところを7時58分とかから始まるだったりするじゃん。そういうのの第2段階的な感じで今、あれ気づいたら、あ、番組
続くの
ってなってるらしくて。
あ、
そう、こういうね、なんかこう、あ、俺知らなかった、こんなの。
そしたらじゃあ何、ドリフの、歌はどこに入れる？
オープニングの、そういうものがないんだよ、その。
ストーリーズの大爆笑って、あれ、入れる
あれが始まると、あ、番組変わっちゃったって思って変えちゃうから、それを気づかせないような感じの。
でもさ、相当バカってことにするね。だって、あれいつの間にかこれ、イカリア・チョウスケ出てるけど、まあ、いっか、みたいな感じになるんでしょ。
いや、それがね、なるんだよ。
なるの
なるんだよ、これ不思議と。俺全然気づかないで見てて、あれさっきの出演者出てこないなーって思ったら、5分ぐらい経ったら、あ、これ違う番組、でも面白いから見ちゃおうってなっちゃうんだ
よ。そうな
の？うん、これ不思議とね。これね、もう随分前からの常識っぽいんだけど、俺はね、知らなかったから。さあ、まあ、こういうことでさ、ちょっと来週のテーマなんだけど、
はい。
あなたの知らなかった常識。
お。
うん。
ね。
うん、実はこれ、ほんと、世界の日本の常識なんだけど、僕だけ、私だけ知らなかったのみたいなこと結構あると思うんだよね。
うんうんうん。
だからなんか知らなかった常識。うん。まあ、とかあったら。
プロ団子募集しますか。来週はじゃあね、うんうん、みんな知ってて自分だけ知らなかったっていう常識を。
知らなかった常識。うん。
なんでみんな知ってたんだみたいなことをね、ちょっと、プロ団子で。投げつけてほしいと思います。うんうんうん、お送り先はですね、番組ツイッター、ハッシュタグ、カタカナダースおしょう、はい、あるいはですね、YouTube のコメント欄、それか、info@hotgate.link までメールで、お待ちしております。
お願いします。
投げつけてください。はい。うん、じゃあね、告知ですけど、
はいはい、おしょうさん、告知はね、まぁ、あ、ちょっとまたね、ライブ、まだお休み中ということで、まぁ、あ、YouTube チャンネルに力をボンボン入れて、今週は、明日土曜日、DJ おしょうのワクワクチャンネル、まぁ、あ、エアガン紹介のレビューをね、またやりますんで、夜、明日土曜日の夜ぐらいにまたアップしますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。僕はですね、明日、東京芸術劇場でボンクリフェス、アンサンブルノマノの、ゲストとしてですね、2曲ほど、歌います。まあちょっと、ノマドの部屋っていうコーナーはもう完売してるらしいんですけども、スペシャルコンサートのね、でっかい、東京芸術劇場のでっかいステージの方はね、まだチケット売ってるかも、なのかな、まだ。僕ね、この後ね、紹介用の原稿の紹介文を書かなきゃいけなくてね、これ今、そうやるんだけども、
もうお前も原稿に追われるような生活になってきたのか、お前もうそろそろ先生とか呼ばれちゃうんじゃないの？
ねえ、呼んでよ。
ゲネプロとかいい。
九九を教えるっていう。
うん、俺九九わかるわ、俺全部。八の段までは覚えてるよ、全部。
九の段は安いね。めち
ゃくちゃ安ったら、俺安すぎんだよ、俺の価値が。ふざけんなよ。
ですね、で、来週、まあ、今週はね、だからその、リハとかが忙しくてね、全然配信できなかったです。うん、まあ、来週この、ハーもあるんですけども、月曜日、9月の28の月曜日に、はい、待てにも出てもらった、はるきしょうこさんにね、カチカ北斎の話をしに来ていただくっていうのと、
うんうん。
10月1日の木曜日はですね、本間龍さんに来ていただいてね、
うん。
オリンピック、東京オリンピックについてね、思いっきり語ってもらうっていうね。
はいはい。
配信を用意しております。で、来週の金曜日にはまだダースオーショー、昼からなんです。昼やります。うん、で、夜はダースオーショー、お待ちしているので、ぜひ皆さん、またお会いしましょう、ということで。
はいはいはい、ありがとうございました。
はためのダースのおじっこと、ダースレーダーと。
はい、ガキレンジャー、DJ オーショーでした。
はい、二人揃って、
ありがとうございました。また来週。